ただいまマタイによる福音書の16章13節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。でイエス様が弟子たちにご自分のことを語るときに、人の子という言い方をなさったことはよく知られています。ですからここで、人々は人の子のことを何者だと言っているかと、そう尋ねている言葉というのは、別に言うならば当時の人々が主イエスのことをどういう人物だと受け止め噂し合っているか、そう尋ねている問いということになります。主イエスの行いと言葉とありようについて人々がどう思っているだろうか、そういうことをイエスは弟子たちにお尋ねになりました。この世の人々がこの私のことを誰だと言ってるか、でイエス様がこんなふうにお尋ねになった当時、それに対して当時の人たちが答えた言葉には好意的な受け取りが多かったようです。弟子たちは巷でシュエスについて耳にしていた噂を数え上げるようにここで語っています。ある人たちはシュエスのことを洗礼者ヨハネと言っている、まずそういうふうに語られています。このヨハネというのはヨルダン川のほとりに現れて、人々を神様への悔い改めに導こうとして、その後ヘロデ・アンティパスによって処刑されてしまった人物です。でそういうヨハネが今生まれ変わってシュエスとしてやってきている、そう受け取って噂している人たちがいました。あるいは別の人たちはイエス様のことを預言者エリアの再来だと、そういうふうに受け取っていました。昔神様のことをあれこれと人々に伝えて悔い改めを教え、そして火の車に乗せられて神様のもとに挙げられた、そういうエリアの話が旧約聖書の列王記に出てまいります。で当時の人たちはそのエリアがこの世の終わりの時にもう一度現れて救い主への道備えをしてくれるのだと信じていました。イエス様はそのエリアがやってきた姿だ、そう受け取った人たちもいたんです。しかしさらに別の人たちは、旧約の南ユダ王国が滅亡する直前に現れて神様の前で悔い改めるように進めた預言者エレミアが再び現れた、そういうふうに受け取った人たちもいた。さらにはそういう昔の預言者たちとは別に、今全く新しい務めを神様から与えられてこの地上に現れた預言者がイエス様なのだと、そう考えている人もいます。そういうふうに弟子たちはここで返事をしたわけです。14節を見るとこんなふうに書かれています。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人もエリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。でいろんなふうな噂が行き交ってたわけですけれども、しかしこういう当時のイエス様についての噂が一致していること、それは当時の人たちがイエス様のことをただ者ではない人物だと、そう感じてたということだろうと思います。 ナザレのイエスと呼ばれるこの方は、確かに普通の人とは明らかに違うただならないところがある人だ。当時の多くの人たちがそう思ってたわけです。しかしそれはですよく考えるとこうも言えるだろうと思います。すなわち当時の人たちがイエス様に対して抱いていた印象というのは、なるほど、他の多くの人たちとは違う特別な人間だと。それはそうなんだけれど、しかしやっぱりイエス様もこの世界の歴史上に現れる一人の人物以上のものではない、でそう判断してたということだろうと思います。大変に優れた特別な人ではあるけれども、しかしやっぱりそれは歴史の中では、さまざまに過ぎ去っていく、そういう一人である、そう受け取ったことにもなるだろうと思います。実はです、イエスマンはこの時弟子たちにお尋ねになった、私のこと何者だと思うのか。でこの問いは今日でも引き続き問いかけられています。しかし、今日街行く人たちにこういう問いを投げかけて、果たして聖書の時代みたいな返事が返ってくるでしょうか。すなわちイエス様ってどなたですかって、もしそういうふうに街行く人たちに尋ねて、あれは洗礼者ヨハネですとかエリアですとかエレミアですって、そういうふうに返事が返ってくるということを果たして私たちは予想できるでしょうか。まあ、もしかすると何万人にも尋ねたら中にはそういう返事をする人がいるかもしれません。しかし大方の人はそんなふうには答えないでしょう。それはどうしてか。今の時代の人間が2000年前の聖書に書かれている時代の人たちよりもイエス様について理解が深いからでしょうか。そうではないと思います。そうではなくて、むしろここで語られているこの名前、洗礼者ヨハネであるとかエリアであるとかエレミアであるとか、こういう人たちの名前がすでにすっかり過ぎ去った過去の人たちの名前になっているからです。私たちは今日洗礼者ヨハネとかエリアとかエレミアという名前を聞かされてもです、その名前によってこの自分の人生が何か大きく変わるなんていうふうには思わないんじゃないでしょうか。それどころか私たちが生きている今の時代っていうのは、他の人たちに強く影響を与えて他の人たちの人生をすっかり変えてしまうような傑出した特別な人物が現れるということさえ考えにくくなっている時代です。私たちは今日ではこの時代に絶対的な影響を与える、そしてそこに生きている一人一人がそれによってすっかり変わってしまう、そんな人物が現れてくるんだなんていうふうにはもはや思わないで、それぞれ自分の人生を生きています。お互いに個別化相対化が非常にはっきりしている、そういう中で物事を考えています。あんまりこういうことを改めて口には出していませんけれども、しかし私たちはですね、やっぱりみんな心のどっかで思ってるんじゃないでしょうか。自分の人生っていうのはこれは自分のものだ、他の人が影響を与えたり他の人によって大きく変えられるようなものじゃない、この人生の主人公というのは自分自身だ、そういう考え方というのを、まあ、私たちは特に口に出さなくても当たり前のように思っているのだろうと思います。そして私たちは普段そう思っているので、実はこの世にあってです、自分の思いや 考えや願いが実現する自己実現ということがとってもいいことであるかのようにもてはやされるわけです。それは私たちが自分自身のことを人生の主人公だと思っている、そのことの表れだろうと思います。他の人のことは知らないけれども、少なくともこの私の命、この私の一生の中では、この私自分自身が主人公であり、ひろりの小さな君主だ、この人生の主人は私なんだ、だから私が思っていることを実現、願っていることがこの人生に実現していくことこそが本当にあるべき姿であって、そしてそこに生きる意味がある。逆に言うと、自分の思うように生きられないんだったら、そんな人生なんか意味がないとさえ思ってしまう、そういう人は大勢いるんだろうと思います。場合によっては、自分の思い通りに生きられないんだったら、自分一人だけじゃなくてこの世界さえ壊れてしまっていい、そんなふうに思ってしまうようなところさえもしかしたらあるかもしれません。私たちは実は聖書のこの新約聖書に書かれている時代がの人たちが思っていた当たり前とは全然違う当たり前をですね、一人一人が持って生きている、そういう時代の人間です。ですから実は今日はですね、イエス様が人々は私を誰と言っているのか、そう問うてもです、その問いかけ自体がまるで意味を持たないものであるかのように思ってしまうんです。人々はこの私を何者だと言ってるか、それはもうあなたが勝手に言っててください、私には関わりがありません。イエス様の問いかけ自体をまるで意味のない問いであるかのように感じてしまって、冷ややかに聞き流してそこを通り過ぎていく、それが今日の大方の人間のありようなんだろうと思います。かつて1世紀に生きてた人たち、今から2000年ぐらい前に生きてた人たちは、イエス様のことを歴史の中に登場した一人の偉大な人物だ、そう受け止めました。そして偉大な人物だからこの私にも影響があるのだろう、そう思って、かつて歴史の中に登場していた自分たちの時代に比較的近い人たちの名前を挙げて、ヨハネやエリアやエレミアが自分たちの生活に影響を与えているのと同じように、あのナザレのイエスも私に影響を与える、そういう方だろう、そう返事をしていました。かつてはそうです。そして今日は大方の人はイエス様のことを自分に関わりのない人物だとみなして歩んでいきます。しかしです、そういうふうにですね、実はイエス様はご自身が問うた問いにですね、昔も今もちゃんと答えてもらえていないんですが、実はしかしそういう中にあってイエス様をお尋ねになるんです。今日ここにいる私たちに、ここにいる皆さんに、あなた一人一人に、あなたはこの私を何者というのか、そうお尋ねになるんです。15節です。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。あなた自身の答えを聞きたい。他の人がどう言うかはいい、あなたはどう思っているのか、そうお尋ねになります。シエスがここで尋ねているのは周りの人たちの考え、この時代の空気ではありません。あなたの気持ちはどうなのか、あなたの思いはどうなのかとお尋ねになります。実は今日この礼拝の場で、ここにいる私たち一人一人がそれぞれイエス様から尋ねられているんです。あなたは私を何者だというのか、私は一体あなたの何なのか。他の人のことはいいんです。あなたはこの私を何者だというのか、別に言うならば、あなたはどうして今日ここに来ているのか、イエス様はそうお尋ねになるんです。このシエスキリストを通して神様を礼拝する、この私を礼拝する場所にどうしてあなたはやってきているのか、なぜこの場所に身を置いているのか、 あなたはここに来なくてもいい自由だってあるはずだってイエスもおっしゃるんです。別にここに来るというのは強制されたことではないでしょ。あなたは自由にできる時間を捧げ、そしてあなた自身の身をこの礼拝の場所に持ち運んできているけれども、それは何でなのか、あなたにとってこの私は一体何なのか、この私のことをどう考えてここに来ているのかってイエス様が尋ねておられるんです。この問いは2000年前のユダヤの片隅で尋ねられている問いではありません。今日ここに集まっている私たちもまさに一人一人がイエス様からこういう問いかけを受けているんです。でイエス様の問いに対して弟子たちを代表してシモン・ペトロが返事をします。16節のところです。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。この答えは大変短く簡潔です。そしてすっきりしていて明瞭です。あなたはメシアです、生ける神の子です。ペトロはここでイエス様のことを過去の大人物になぞらえてそういう方だって言おうとしないんです。他の人たちと比べてあなたのことを言おうとは思いません、そうはっきり言います。あなたはどんな歴史上の人間も超えるような方です。ペトロはそう返事するんです。あなたはメシアですって言うんです。メシアっていうのは初めて聞く方はもちろん何のことかお分かりにならないと思います。説明が必要な言葉だろうと思います。旧約聖書の中で油注がれたものという意味で使われる名前です。旧約聖書の中では王様や預言者や祭司に立てられた人、神様の務めを特別に与えられた人が油を注がれました。そして神様からの務めを与えられた人がその油を注がれたものという意味でメシアと呼ばれたんです。そしてそういうところから実は新約聖書のこの時代にはイエス様やペトロが生きてた時代にはこのメシアっていうのは歴史の一番終わりに現れて神様のご命令に従って選ばれた神の民を神様の前に救われたものとして選び出す、そして救いに導く、そういう救い主のことをメシア、そう呼ぶようになっていました。今までの歴史の歩み、その人がどんなふうに歩んできたのか、そのすべてを乗り越えて、あるいはどんな失敗があったのか、そのすべてを乗り越えて神様の前に導いてくださる、永遠の命の中に導いてくれる、それがメシアだ、そう信じられていました。そういうメシアがやがてこの歴史の中に現れる。そしてきっとさまざまな問題や破れに満ちたこの世界をすっかり新しくしてくださって、清めてくださって、そこに本当に清らかなものが生きる、そういう世界に作り変えてくれる、そういうメシアがやってくるんだと当時の人たちは信じていて、その訪れを切に待ち望んでました。この罪の世界、罪の体、人間の破れた歩みというものがすっかり新しく清められて、神様の御前にあって永久に本当に清らかに生きることができる、そういう生活が来ることを切に待ち望んでいました。その生活に扉を開いて今導き入れてくれる、でそういう救い主メシアがやってくるんだ、多くの人が待ち望んでたんです。でしかもそれはこの私を招き入れてくれるだけではない、この私が神様に対してお祈りして、どうかあの人も救ってください、そういうふうに 祈りのうちに覚えている、そういう人たちもみんな救いへと招き入れてくれる、そういうメシアがやがて来る、そういうふうに当時の人たちが待ち望んでいた。ペトロはそのメシアという呼び名を取り上げて、イエス様にそれを当てはめて返事をするわけです。あなたはメシアです、生ける神の子です、そういうふうに答えます。ペトロの目の前におられたイエス様というのは、人間的な見方をするならば、まるっきりメシアとしての期待を抱かせそうな印を何も持ち合わせていないような方です。イエス様本来の栄光ある姿を隠したまんま、ごく普通の人間の姿をとって弟子たちと一緒に歩いておられた、そういう姿です。この世の中でクリスマスに会話桶の中にお生まれになって、そしてそこから地上の生活を歩み始めて、終わりはゴルゴタの丘の十字架まで続いていく、そういう低い道のりをたどっていった、そういう方です。エルサレムの門の外で、あなたはこの世界にはいりません、そう言われて処刑されてしまう、そういう方です。人間的に見るならば、本当に見る影もない、みすぼらしく見える、そういう人物についてペトロはここで、誰はばかることなく、あなたこそメシアです、他に比べようのない、私たちを救いに招き入れてくれる救い主です、そういうふうに告白します。なぜならあなたは神様の独り子だからだ、そういうふうに言うんです。で、実は今日私たちが聞いているこのマタイによる福音書の記事にはとても、独特なところがあります。16節のところでシモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えていますけれども、同じようなことを伝えているマルコによる福音書やルカによる福音書では、ペトロは何て言ってるかというと、あなたこそメシアですって言ってるだけなんです。ところがこのマタイによる福音書だけはです、あなたはメシア、生ける神の子ですってペトロが告げたのだ、そういうふうに語っています。イエス様が救い主だ、そういっただけではなくて、生きている神様の独り子だ、生ける神の子だという、そういう呼び名が付け加えられているんです。で、こういう言い方でイエス様が他に比べようのない独特な方であるということを、ひときわ強く言い表しているのがこのマタイによる福音書の記事です。ここに言われていることというのは、この主イエスという方を通して私たちは誠の神様に出会っているのだ、物を言わない死んだ偶像ではない、人間が頭の中で作り出した観念の弱々しいそういう神ではない、まさに生きている、そういう神様にお目にかかっています。ペトロはそう言ってるんです。あなたこそ生ける神の子です、私は今神様の独り子の前に立っています、あなたを通して私は神様その方の前に立っています。ペトロはここでそういうふうに言うんです。これは本当に大きな決定的な言葉です。おそらく私たちが口にすることができる大きな言葉の最大なものだと思います。しかしです、実はこういう言葉というのは諸刃の剣のところがあるんです。あなたこそ神の子です、私は今あなたを通して神様の前に立っています、そういうふうに、ペトロであれ誰であれ誰かがこのことを言うときには必ず決まってそこに問いが生まれることになります。あなたは一体それどこから知ってるのかっていう問いです。あなたこそメシアです、神の子です、そういうことを言っている あなた自身、つまり私たちがもしここで言うならば、私たち自身が問われることになります。あなたは神の子だとか言ってるけれども、じゃあ神の子に会ったことあるのかって必ずそう問われることになるんです。神っていう言葉を私たちはしばしば口にしますけれど、しかしその名前、神様ご自身を指し示すようなその言葉っていうのは、これは他この世にある他のものを指す名前とは全然違う言葉なんです。この世界の中にあるいろいろな事物や物事や事柄について名前を与える、これは私たち人間がある意味では自由に名前をつけていくようなそういうところがあります。大方の場合はですね、人間がこういう現象をこういう名前で呼ぶとか、こういうものをこういう名前で呼ぶって決めたら、それが名前だって、それはみんな合意するわけです。ケムクジャラでワンワン鳴いてたら犬だって名前をつけるって、私たちはそういうふうに思って、名前というのを、呼んでいきます。しかし、じゃあ神様っていうのは一体私たちがこれを神とするっていうふうに決められるもんなのか、これが問題なんですね。聖書によれば、私たちが神様を考案したんじゃないんです。人間が神様を頭の中で作り出したのでもないんです。あるいは人間がこの手で神を作ったんでもないんです。人間が手で刻んだものは偶像と言われるけれども、それは本当の神とは違うものとして区別されています。聖書に言われていることからすると、人間が神様を作ったんじゃなくて、神様の方が人間を作ってくださった、そう書かれています。ですから私たちは他のものや事柄の名前みたいな意味で神っていう名前を口にすることはできないはずなんです。神様についてそうであるならば、どうしてあなたは生ける神の子ですなんてことを言えるんですか。誰であれ、このペトロみたいな言葉を口にするときは、必ずそういうことを口にする人自身が尋ねられることになります。どうしてただの人間に過ぎないあなたが自分の口であなたは生ける神の子ですなんて言うんですか。実は私たちが神様の皆を呼んで、そして信仰を言い表そうとするところでは、必ずこれはついて回る疑問なんです。そういうことがあるもんですから、イエス様は実はペトロがですね、あなたこそ神の子ですって言ったときに、即座にペトロがそういう大きなことを言えたのは、これは神様がそう働いてくださったからだ、そう教えてくださっています。17節のところです。するとイエスはお答えになった。シモンバルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。あなたは神の子です、そういうふうに言ったペトロに向かって、あなたにそれを言わせたのは人間じゃないってイエスもおっしゃるんです。私の天の父があなたにそれを言わせてくださっているんだ、そういうふうにイエスもおっしゃいます。実はこういうふうにイエス様のことを言い表すのはペトロだけではありません。ここにいる私たちも毎週この教会の礼拝に集まっては、神様に感謝と賛美の祈りを捧げ、また賛美の歌を捧げます。しかしそれはなぜか、私たちが歌が好きだからじゃないんです。こんなに上手なお祈りの言葉が思いついたから、それを発表会してるんでもないんです。私たちはここにいて何をやってるのか、神様の前に整列して、あなたこそまさに神様です、 私たちにあなたの一人を与えてくださったその神様の前にこの私は今集められています、そう言いながら礼拝をしているんですけれども、実はこの礼拝の場所に私たちが集められ、ここでまっすぐに神様を礼拝しているというのは、これは私たち人間の中から生まれてきていることではないんです。神様がここにいる私たちに、本当は知ることができないはずの神様を表してくださった。まさにイエス様こそ神様の独り子だという理解を、私たちに贈り物として与えてくださったからこそ起こっている出来事なんです。イエス様はペトロが最初にこういうふうに、あなたこそメシア、生ける神の子です、そう言った時に、あなたにこのことを表したのは人間ではない、私の天の父なのだ、そう教えてくださったんです。ですから実は今日の箇所で私たちはしばしばですね、あなたはメシア、生ける神の子ですというふうに語ったペトロの言葉がうんと大きなことのように思って聞いているんですけれども、実はそれだけじゃなくて、この箇所で本当に私たちが心して聞かなければいけないこと、それはシモン・バルヨナ、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ、このことをこそ私たちは本当に心して聞くべきだろうと思います。私たちが神様を賛美したり感謝したりするときには、実は普通に私たちができるはずのないことをしているんです。私たちが心からイエスも与えてくださった神様を信じて、あなたこそ神です、そういうふうに言い表しながら礼拝をする、それは私たちの心の中から一人でに湧き上がってきたことではなくて、神様がここにいる一人一人を本当に慈しんで憐れんで、ご自身にしっかりと結びつけようとしてくださっている、その結果起こっていることなんです。あなたは私を何者だというのか、その問いに対して、あなたはメシア、救い主です、そして生ける神の子です、そういうふうに申し上げて賛美できるのは、神様の方が私たちを慈しんでくださって、何とかしてご自身に私たちを結びつけようとしてくださっている、その働きの結果なんです。神様の方が私たちを覚えてくださり、私たちを捉えて確かに支え、そして新しくされたものとして、神様のものとして歩ませようとしてくださっている、そのことを信じて私たちは神様のことを神様です、イエス様こそ救い主です、そういうふうに告白するべきだろう、そう思うんです。私たちはいわゆる人間の理性とか理解能力によって神様のことが分かったりイエス様を信じたりするのではありません。そうではなくて、神様が、まあ、聖書の言葉で言えば聖霊の働きによって私たちに働きかけてくださる、そして神様の御言葉が本当だって思う、そういう思いに私たちを導いてくださるんです。聖霊の働きによって私たちは真心から神様を礼拝することができるように変えられています。聖霊の働きによって私たちは御言葉へと導かれ、そしてこの私をしっかり神様が支えてくださっている、この私の地上の歩みっていうのは本当にあやふやなところがあって、どこにどうさまよっていってしまうか分かんないような、そういうところがあるけれども、しかしその弱い小さい私を神様が今日確かに支えてくださって、この地上の一人一人の持ち場に置いてくださっている、 そして私はその神様の保護と導きと守りの中で今日生きることができるようにされている。これは聖霊が働いて私たちをそういうふうな思いへと導いていることなんです。私たちは聖霊の導きによって主イエス・キリストこそ私たちの本当の主であり救い主であり、そして私たちを持ち運んでくださる、この私を歩ませてくださる方だという教会の信仰に導かれていきます。教会はそんなふうに神様の霊の働きによって私たちに与えられた新しいやり方に支えられてこの地上に立っていくんです。主イエスこそがメシア救い主です、生ける神の子です、そういう信仰を礎にして教会はその上に建てられていくんです。で、当然ですけれどこの世界にはそういう神様のなさりようやイエス様に対して無関心だったり冷淡だったり反対したり背を向けるいろんな動きがあります。そしてそういうこの世の動きと私たちキリスト者というのも日々接するようにして生活しています。ですからキリスト者であってもこの地上の生活の中でおじけづいてしまったり、あるいは自分がキリスト者であることを明言することを遠慮するような場合というのが時にはあるんです。あるいは周りに生きている他の人たちに受け取りやすいように信仰の核心に触れる事柄を人々に受けのいい言葉で言い直そうとするような場合もあります。神様は全ての人を愛している、隣人愛に満ちた方だ、だから愛を行っていれば神様の働きなのだ、そんなふうに言ってしまうような場合もあります。あるいはそういうことを表そうとして愛の技に精を出すというようなことも起こり得ます。キリスト者が周りの人たちと一緒に生きよう、愛の技を行おうとする動機というのはいろいろだろうと思います。しかし実は私たちはですね、自分が愛の技を行ってさえいればそれでここで問われている問題をやり過ごせるかというとそんなことはないんです。それではあなたは私を何者だというのか、この問いは私たちに繰り返し問いかけられる問いです。今日のところでは弟子たちがたくさんいたものですから、イエスもあなた方は私を何者だというのかとそうおっしゃってます。しかしこのあなた方はっていうのはですね、他の人が自分に代わって答えてくれていればそれで事足りるっていう意味であなた方って言われてるんじゃないんです。他の人たちが自分の代わりにイエス様のことをあなたこそメシアですそう言ってくれているから、自分もその群れの中に紛れてここでいることができるだろう。もしそう考えるときには、実はいずれは私たちはこの群れの中にいられなくなってしまうことになります。それは別に、周りと違うから出てけって言われるんじゃないんです。そうではなくて、私たちがこの礼拝の交わりの中にある、それはなぜか、イエス様がこの私たちのため、この私のために十字架にかかってくださって、この私の罪をすっかりあの十字架の苦しみで清算をしてくださった上で、あなたは新しくされているんだ、神様の民に招かれている、そういうものとして生きていきなさいって招かれてるから、私たちはこの教会に共に集うことができるようになってるんです。この教会っていうのは もしかするとよそから見ると、たくさんの人が集まっているサロンみたいに見えるかもしれませんが、実は人間の社交の場ではないんです。主イエスキリストが一人一人私たちのために十字架にかかってくださった、そして本当にその罪を清めてくださって新しくされたものとしてあなたは生きていいんだ、そうおっしゃってくださるから、私たちはそのイエス様を真ん中にしてみんなで集まるようにされています。もしそのことを抜きにしてですね、私たちが教会の群れの中にとどまろうとするならどうなるか、それは大変なことになるんだろうと思います。自分の忍耐力とか自分の周りの人たちに対する寛容さとか、そういうもので周りの人たちと一緒に生きていくということになります。果たしてそんなことができるのか、私たちはよく知ってるだろうと思うんです。教会の中で一緒に集まっているといろんなつまずく原因というのがあります。教会に行くのが嫌になった、あの人が自分に嫌なことを言ったから私はもう行きたくないと思う、時にはそれは悪気から言われていることじゃないかもしれません。自分の方が善意で言われている言葉をですね、受け取り間違ってですね、そしてけしからんって言って腹を立てちゃってるかもしれない。でも私たちはそういうところ確かにあるんですね。どんな人からも常に自分の気に入るような言葉を聞いていたいっていう、そういう思いを誰もが持ってます。自分が予想してた言葉や自分が思ってる聞きたい言葉じゃない言葉を聞かされると嫌になっちゃうんです。もし私たちが教会に連なるその理由がですね、自分の聞きたい言葉が聞ける天使のような集団だと思っている、あるいは自分の努力や忍耐によって周りの人たちと一緒に集まろうとしているんだったら、私たちはいずれ一緒には歩めなくなります。人間の一緒に生きようとする努力や、あるいはそういう熱意というのは限りがあるからです。人間の努力や忍耐が古びてすり減っていってしまう、そしてやがては自分自身が抱えている険しさ、あるいは周りの人たちが持っている心なさ、そういうものが私たちの交わりというのをボロボロにして教会なんか崩壊してしまうに違いないんです。しかしそういう教会の群れを一つに結びつけているものは何なのか、イエス様が繰り返し繰り返し私たちに尋ねてくださっているこの問いなんです。それならばあなたはこの私を何者だというのか。イエス様のこの問いはですね、イエス様のことを救い主だと思いたくない人に無理をさせて同じことを他の人たちと同じことを言えという、そういう強制する言葉ではありません。そうではなくて、私たちに神様が力を及ぼしてくださった、聖霊によって力を及ぼしてくださってイエス様に結びつけようとしてくださっている、そしてイエス様が本当に神様の前で清らかに生きる救い主として私たちの前に扉を開いてくださる方として立っていてくださる、私たちはそのイエス様から決して切り離されないというその一点を確認させようとする言葉なんです。私たちは自分の知恵や理解や努力によって教会に集うイエス様と結びつくのではありません。まさに主イエスがメシアとして十字架の御業をこの地上で行ってくださっている、そして神様の独り子としての御力を私たちに及ぼしてくださって、あなたはどんな失敗をしてもどんな破れがあってもたとえ自分のことを自分では愛せないと思っていてもそれでもあなたは神様からなお新しくされて清らかなものとして歩んでいくことができるんだ、そういう交わりがあることを伝えようとしてイエス様は弟子たち一人一人、ここにいる私たち一人一人に尋ねてくださるんです。それではこの私はあなたにとって何者なのか、 イエス様が繰り返し尋ねてくださったように、ペトロがここで信じる弟子たちの群れを代表して答えた信仰の言葉も、そこに誠の教会が成り立つならば、どの教会も決して聞き損なってならない言葉です。教会はただ単に同じ考え同じ気持ちの人間の集まりというのではありません。一人一人を見るならば、信仰が弱ってしまったりごくかすかになってしまう、そういうことだってあり得るんです。人間の思いや人間の熱意が教会を盛んにしたり教会を成り立たせていく原動力なのではありません。あなたこそ救い主です、メシアです。そのメシアであるイエス様が教会の群れと共にいてくださる、そして神様の御力をもって私たちに働きかけてくださる、神様ご自身を私たちの前に表してくださる、そのところに教会の営みは育まれていくんです。ですからどの教会もこのペトロの答えを抜きにしたところに立ってことできないんです。あなたはメシア、生ける神の子です。教会がそこに立っていくんであれば、どんな教会だってこのことを言わざるを得なくなるんです。イエス様はそういうペトロの答えを聞いて19節でこんなふうにおっしゃっています。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。この地上を越えて天上で、つまり神様と直につないだり解いたりする、そういう鍵がここに与えられている、そういうふうに言われています。ペトロに向かってこの言葉を語られたもんですから、教会の歴史の中で中世の時代にはこれはペトロという一人の人が大きなカニ束を持っているに違いないって、そんなふうに考えられました。そして自分たちが生きているこの地上から神様がおられる天上に向かってたくさんのドアがあるんだけど、そこを通るカニをペトロが持っていて一つ一つ開けていってくれて、ペトロによって私たちは神様のもとに行くことができるんだって、そんなふうに考えられた、素朴に思われた時代がありました。しかしここに言われているこの鍵っていうのはそういうことではありません。ペトロが弟子たちを代表して言い表した、そしてその後の地上の教会も決してこれを欠かすことができなくなっている信仰の言い表しが鍵っていう言葉で言われてるんです。あなたこそメシアです、救い主です、そしてあなたこそ神様の一人子です、あなたは私を誰というのかという問いに対してこう答える、そこに地上の教会が成り立ち続けていきます。あなたは私を誰というのか、キリスト者一人一人みんなそう問われるんです。そしてその問いに対してあなたこそメシアです、神様の生きておられる一人子です、そうお答え申し上げる人たちのもとに地上の教会が成り立っていきます。地上に見える教会の群れって人数は少なくて小さい群れに思えるかもしれません。しかし決してそれは滅びません。黄泉の力もこれには対抗できない、そういう約束がここには与えられているからです。あなたこそメシアです、生ける神の子です、そう言い表しながら、シエスのもとにこそ本当の私たちが生きていくべき命と真実な人生があるのだ、そのことを信じて私たちは今日ここからまた歩み出したい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、それではあなた方は私を何者だというのか、イエス様がそのようにお尋ねになるときに、あなたが聖霊によって私たちに働きかけてくださらない限りは、私たちは その問いかけに意味を見出すことはできません。私たちは普段それぞれが自分の思いに引きずり回され、自分の願うことや自分の考えることが実現すればそれでいいのだと思ってこの地上の生活を歩んでしまいがちです。自分自身の上にも、またこの世界の上にも、あなたの大いなる力が望んでいて、そしてすべてを本当に好ましく清らかなものに導こうとしてくださっている力が働いているのだということはまるで考えないまま、自分の願いや自分の思いばかり追いかけて歩んでいます。そしてそのような歩みの中で隣の人を心ならずも粗末に扱い、愛を行うのだと言いながらその愛が貧しく破れと悲しみに満ちた現実を歩んでいることを思います。あなたはそんな私たちを憐れんでくださって、今まであなたがどんなに破れに満ち、また失敗を繰り返してきたとしても、ここに私が与える新しい本当に清らかな歩みがあるのだと、そのように主イエスキリストを通して知らせてくださり、この救い主を通して私たちに新しい生活をその中を歩んでいくように導いてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストの御言葉を聞いて、その御言葉の中に招き入れられ導かれて、あなたの民としての生活を歩み出すことができますように、この時私たちに聖霊を働かせ、御言葉へと私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。長く教会に招かれ、そしてあなたが本当に顧みてくださる中に、一人一人の生活を導き守り持ち運んでくださっていることを感謝いたします。しかしまたそのような地上の教会の営みの中に新しい方々を招いてくださり、共に歩むように門を開き扉を開けてくださることも感謝いたします。どうか私たちがこの日、自分の力によって人生を歩むのではなくて、どのように考え、どう思って生きるにしても、深いあなたの慈しみと憐れみのもとに置かれており、そしてあなたが見守ってくださり導こうとしてくださる中に、自分の人生があることを覚えることが許されますように。ここに集まっている一人一人の中には、本当に深刻な困難や試練に直面し、信仰の戦いを戦わなければならない、そのような方々も多くいらっしゃいます。しかしどうか、十字架の主イエスキリストが私たち一人一人のためにこの地上を歩んでくださり、そして私たちのために十字架にかかり罪を清算してよみがえり、ともに今歩んで支えてくださることを覚えることができますように。主イエスキリストが共に歩んでくださる平安のうちに、私たちが与えられている日々の生活を歩み出すことができますようにお導きください。どうか今日から始まる人巡りの間、どんな時も主イエスキリストが私たちと共にいてくださり、あなたの恵みのもとに置かれていることを覚えさせてくださいますように、聖霊によって導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。